悪霊というものについての勉強に入っているわけなんですけれども、その中でもですね、悪霊の活動範囲というものを調べておりました。悪霊の活動範囲というものは、悪霊というものにつけられている呼び名でもって判断をすることができます。というよりも、悪霊の活動の範囲から呼び名がつけられました。だから、その活動している範囲からどういう名前なのかということを見つけることもできるし、どういう名前なのか分かればどういう活動をするのかというのも分かってくることになります。先週の続きでですね、先週多分19ぐらいまで説明したと思いますから、今日からですね、その先20番ぐらいからのところに行ってみたいと思う。あるいはこの番号は皆さんと私とで違うかもしれない。今日から説明したいところの一番始まる、ヨハネ第1の手紙の4章の6節を見ていただけますと、ヨハネ第1の手紙の4章の6節では、こういうふうな霊というものを、悪霊というものを説明しております。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことを言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。だから悪い霊の中の一つに偽りの霊というのがあるということになる。その先に行ってみましょう。旧約聖書のホゼア書の4章では、これホゼア書の4章とホゼア書の5章と両方引用したいんですが、ホゼア書の4章の12節を見ると、また別な名前の悪霊が書かれております。ホゼア書の4章の12節では、私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。まあ、5章の、同じホゼア書の5章の4節を見ていただきますと、彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは死を知らないからだということも教えている。この姦淫の霊、姦淫というのはですね、旧約聖書で言っていますのは、現在の私たちが言っているような不倫という意味ではありません。別な意味を持っています。で、どういうのかというとですね、神様の家族のものとなっていながら、まあ、旧約聖書の時代ですと割礼というもので神様と契約を成立しているのに、そして神様を敬っているような格好はしているけれども、実際には偶像礼拝をしているものというのを姦淫と呼んでいます。それをさせるのが姦淫の霊というものになる。だから旧約聖書を読んだときにですね、姦淫した、姦淫どうのこうのと書いてある多くの場合には、神様から離れて偶像礼拝に移ったというものを言っていると解釈をしていただいた方が正しいものになります。その次の例に行きましょう。ヨハネ第1の手紙の4章の、先ほどは6節だったんですけど、この3節に戻っていただきますと、ヨハネ第1の手紙の4章の3節ではこういう例を名指しをしております。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。反キリストの霊というのがある。どういうものかというとですね、実はこれは4章の2節でもって、一つ前の節でもって説明している。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではない。それはイエス様に反対をしている霊なんだという、まあ、もう少し言うとですね、実はそのヨハネの第1の手紙の3章の21節ぐらいから読んで続けて読んでいくと、もっとはっきりいたします。ヨハネ第1の3章の21節に戻りますと、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら 私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおります。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。愛する者たち、霊だからと言って皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。というふうに教えている。もうここまででですね、大体22の名前でもって、悪霊どもの名指しをしたわけなんですが、私の調べた範囲ではですね、多分これぐらいが聖書に書かれている悪霊の名前だと思う。あるいは一つ二つ私の方でどっか見逃しているところがあるかもしれません。けれどもですよ、実際に悪霊どもが活動している範囲はこれだけではないんです。ということになると、聖書の中でははっきりとこういう霊というふうに名前はつけてないものの、私たちの方でもってその悪霊が活躍をしているから、活動しているから、こういう名前で呼べるのではないかと思えるような、はっきりと聖書からそうだと分かるようなものがたくさんあります。まあ、聖書ではですね、その悪霊で活動しているとは書いてないけれども、はっきりと分かるようなものがある。だからそういうようなものもですね、いくつか並べてみたいと思います。一番最初にエペソの4章を開けていただけますと、エペソの4章の26節を見ていただけますと、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。こういうのがですね、私たちの方では考えることができる。怒りの霊と呼べるものが存在すると言えることになります。この名前はですね、後ほど実際にそういう名前で呼んでもいいんだということをですね、皆さんにお知らせしたいんですが、サムエル記の第1の18章を見ていただけますと、この霊が、実際に聖書にはこの霊だと書いてないんですよ。けれども、この霊と思えるものがどんな活躍をするのか、サムエル記の第1の18章から勉強してみたいと思うんです。怒りの霊というような名前で呼べる性格の悪霊がどういう働きをしているのか、サムエル記の第1の18章の1節から読んでみたいと思います。ダビデがソウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。これはダビデがですね、もうすでにゴリアテというのを任して、イスラエルの王様ソウルに非常に大きな名誉を与えた。で、ソウルはダビデを召し抱えました。その時にダビデの、いや、ソウルの息子、ヨナタンがダビデと契約を結ぼうとした。ソウルはその日、ダビデを召し抱えて父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。これは血の契約です。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜とさらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもソウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、ソウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にも、ソウルの家来たちにも喜ばれた。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを思って歌い、喜び踊りながらソウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。ソウルは千を打ち、ダビデは万を打った。ソウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思って言った。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王様の位だけだ。その日以来ソウルはダビデを疑いの目で見るようになった。その翌日、神からの悪い霊がソウルに激しく下り、これは神様から下ったというのではなくて、これは許したという方が正しい訳になるということは以前に説明しましたけど、これはそのままにしておきましょう。その翌日、神からの悪い霊がソウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いたが、ソウルの手には槍があった。 サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。考えてみてくださいよ。なぜサウルはダビデを殺そうとしたのか。壁に突き刺してやろうとしたのか。しかも二度も。その先にですね、もう少しこのサウルのことについていきましょう。同じサムエル記の今度は20章に行っていただきましょう。ダビデにだけではありません。20章の24節から始まるところでまた別な物語ができている。サウルのことについてです。ダビデはそのサウルからのそのような動きに対して非常に怖くなって、サウルのところにいたのが逃げ出した。そしてサウルの息子ヨナタン、自分と血の契約をした者に対して何かうまい具合に取りなしをしてくれというふうに頼んだ。そこでこういう出来事が起こりました。20章の24節。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。その日サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身をけがしたのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。しかしその翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かしてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私に行かしてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私に行かせて兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。そこでダビデは王の食卓に連なったのです。30節。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコひいきをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺さなければならない。ヨナタンは父サウルに答えていった。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。33節。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。そこでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。サウルは自分の子ヨナタンに向けて腹を立てて槍を投げつけて撃ち殺そうとしている。なんでこんなことをしたのか。怒りの霊というものは怒らなければならない理由がないのに急に怒りたくなったりいたします。あるいはですね、怒っているうちに腹を立てているうちにこの霊が入り込んでくることがあるとも言われています。で、この霊はこの霊に疲れた人の方でもって自由になりたいと望まない限り、そして自分で戦う意志を持たない限り、追い出しをしてもまたすぐ戻ってきます。これが怒りの霊というものです。聖書には怒りの霊とは書いてないけれども、そういう名前で呼ぶことができる。もう一つあります。ペテロ第2の手紙の2章の10節を見ていただきますと、実はここにも名前はないんですが、こういうことが書いてある。ペテロ第2の手紙の2章の9節からいきましょう。10節に実はその言葉があるんですが、9節から読んでみますと、これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。汚れた情欲を燃やす、これをですね、こういうふうな言葉で言うことができる。淫乱の霊と呼ぶことができます。先ほどですね、ずっと前につい先ほどですけども、姦淫の霊というのがあった。これと別に考えていただかなきゃいけなくなります。淫乱の霊というのが、汚れた情欲を燃やす、そのように動かせようとする霊です。サムエル記の第2の 11章を開けていただけますと、そのような出来事が書かれている。サムエル記の第2の11章の1節から読んでいます。同じダビデが実はこれをやっている。先ほどはサウルがダビデに向かって怒りの霊を燃やした。このダビデが淫乱の霊に取りつかれてこういう動きを取っています。どんなのか読んでいます。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。自分たちの兵隊だけを戦場に送っている。ある夕暮れの時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやって、その女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、エリアムの娘バテシェバではありませんか、との報告を受けた。ダビデは使いの者をやって、その女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。この女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。戦場から連れ戻してきました。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いはうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の墓もイスラエルもユダも仮用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私たちが家に帰り飲み食いし、妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことはいたしません。ダビデはウリアに言って、では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。そこでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の家で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わした。夕方ウリアは出て行って、自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っている場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告する時、使者に命じて言った。戦いの一部始終を王に報告し終わった時、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメルクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、なぜこんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちよりも優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からイテたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してこれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは死の御心を損なった。当たり前です。今一度この11節をですね、最初から分析してみましょう。姦淫の、というも乱淫の、淫乱の罪、霊というのがどんな働きをするのか。まず最初、2節からいきます。ある夕暮れの時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻で、 エリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。こいつはその女と寝た。ダビデは自分の権力を使ってウリアの妻バテシェバと肉体関係を結んでおります。五節ではどういうことでしたか。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに、戦争で働いている隊長のところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか知ってるわけですよ。ヨアブのところに手紙を出してるんですから。何にこういうこと言う。兵士たちは変わりないか、戦いはうまくいってるかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。これ何を言ってるのか、よく皆さん聞いてくださいよ。バテシェバが妊娠したということをダビデが知ったから、ダビデは自分の行為をごまかすためにウリアを戦場から連れ戻しておいて、バテシェバとの関係を持たせようとしたんです。そうすることでもって、バテシェバが、いや、ウリアがバテシェバと関係を持てば、ダビデの子であるものをウリア自身が自分の子供だと思い込むだろうという計画のもとに刺したわけです。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか、なぜ自分の家に帰らなかったのか。それに対してウリアは、私の同胞は全部戦場で今戦っている、野営をしている、そのように私が家に帰ってのうのうとしてられるかと言った。それでダビデの方は、じゃあ明日あなた戦場にまた送るからと言った。ダビデの計画は達成しませんでした。でどうしたか。13節、ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わした。そして夕方ウリアは出て行った。自分の家に帰ったわけです。だからウリアを酔わしたら、ウリアは自分の女房のところに、バテシェバのところに行くだろうとダビデが計画をした。そうしたらバテシェバの妊娠をごまかすことができる、自分がやったと思われないで済むだろうと考えた。ところがですね、ウリアの方はそういう行動を取らなかった。自分の家に帰らなかった。ダビデの計画は潰れました。15節、朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たした。この手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにしなさい。ウリアを戦場で殺させる計画を立てました。26節に行きましょう。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となった。ダビデはこの時点でもってですよ、このウリアの妻バテシェバと関係した時点でもって、一体何人の女房を持っていたか。その他にですね、まだ目かけがたくさんいました。一体何人の女房を持っていたのか、もし皆さん調べたら、この淫乱の罪というのがどんなものなのか分かってくる。ただ単にだけど女房をたくさん持っていた、その上にバテシェバと関係したからというだけではないものがあるんですけれどもですね、どれほどの女房を持っていたのか、まず並べてみましょう。聖書来るのめんどくさいから私が全部調べたものをですね申し上げます。ダビデが一番最初にゴリアテを殺した時に、イスラエルの王様ソウルは、あの者を殺したら私の娘を嫁にやると言った。嫁にもらいました。だからソウルの娘ミカルがダビデの一番最初の女房だった。ところがミカルからはですね、子供ができません。なぜかと言ったら、ダビデが神様の前で賛美した時に笑ったりしてるからです。聖書って言いますと、2人目に女房になったのはイスラエル人と言われているもので、アヒノアムという名前の女が二人目の女房になっています。まあこの順序はどうでもいい、あるいは名前もですね、皆さん覚える必要ない、最終的に何人になったのか覚えていただきたい。三人目に女房にしたのは、実はこれはナバルというものの奥さんだった女を女房にしています。非常に聡明な美人だったという。ナバルは家来から殺された。その後でもってダビデがこのナバルと 失礼しました、ナバルの女房ですから、アビガエルというものと結婚しております。3人目の女房をもらった。これ何かというとですね、ダビデがですね、このアビガエルというのが羊をたくさん飼ってたんですけども、ダビデの家来がこのアビガエル、いやナバルを助けてあげた。それがあったもんだから、お祭りの時に私たちに何か食べるものをくれと言ってナバルのところに行ったんですけど、ナバルの方は何を言ってるか、お前ら何もしてないのにただ単にたかりに来たのかと言って脅かした。ほんでダビデが怒って、これだけの親切をしてやったのに何もお返しをしてくれたら何事だと言って怒って攻撃しようとした時に、このアビガエル必要な食料を持ってダビデのところに謝りに来たわけです。そして私の主人ナバルは、ナバルというのはバカ者という意味なんですけども、この愚か者がこういうことをしたけれども、どうぞ私に免じて許してくださいと言った。ほいでこのアビガエルが家に帰ったら、ナバルがですね酒を酔ってたんですけども、びっくりしてそのニュースでもって死んじゃった。その後でダビデがそのアビガエルに自分の女房になれと言って、そのナバルの奥さんを女房にしたわけです。4人目に行きましょう。マーカという名前の女が女房になっている。5人目ハレキ。私がみんなこんなの知ってると思わないでください。みんなこれ聖書に書いてあるんだから、聖書からただ引っ張り出してるだけですから。まだ5人じゃ済まないんです。まだいます。6人目アビタルという名前の女も女房にしてる。7人目そんなにいるのか。いるんですよ。エグラ。じゃあ8人目、8人目がバテシェバというウリアの奥さんです。まあ非常に美しい女だと言われた。まあ他のがですねどうか分かんないけども、このアビガエルは非常に聡明な美しい女だと言われている。バテシェバも非常に美しい人の奥さんでした。私が淫乱の例というのはですね、ただ単にこれだけのたくさんの女房を持っているから、その上に妾を持っているからという意味ではありません。あるいはですね、この淫乱の例というのはダビデがこのバテシェバと人の奥さんになった時に肉体関係を持ったからというだけではない。何を私が言いたいのかというと、人の妻を横取りにした、その上に妊娠させた後でもってそれをごまかそうとして、最後にはバテシェバの夫を殺すということを計画をして実行しようとしたからです。これは神様が完全に禁じていることなんです。出エジプト記の20章を開けていただきましょう。ダビデが知らないわけではない。出エジプト記の20章というのは、これは10回というもの、私たちが今読んでいる10回というものを神様がモーゼに与えた教えです。だからこれはイスラエルの連中はこれを必ず守っていなければいけないはずのものなんですが、その出エジプト記20章の17節では何と書いてあるか。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。ダビデは隣人の妻を欲しがったわけでしょ。レビ記の20章に行っていただきましょう。レビ記の20章の10節ではもうちょっとこれがはっきりと教えられております。レビ記の20章の10節では、人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。ダビデはこれは知ってるはずです。なのにバテシェバ、これは人の奥さんです。アビガエルの方は亭主が死んだ後で結婚している。他のはですね、多分これはまだ初めての結婚だろうと思う、人の奥さんだったも横取りしたんじゃないと思うんですが、記録ないから言えませんが、少なくともバテシェバに関してこれは人の奥さんだったものを自分が勝手に取っておいて、しかも亭主を殺させるところまで動こうとした。 イエス様自身はですね、イエス様がこの世で伝道していた時のまだこの旧約聖書のこの古い契約での教えそのままがまだ伝わっている規則が有効な時点での教えなんですが、こういうことをマタイの5章で言っています。この教えは今でも通用しています。マタイの5章の27節を見ていただけるとこういう教えがある。勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからですと言ってる。心の中でこういう計画をするということは実際に行動に移したのと同じ罪を持っていると神様を見ています。ダビデがなんでこんなことを平気でしたのか、しかも妊娠をさしといてその夫を殺してごまかそうと、その前には夫と関係を結ばして自分の子供でないような格好をつけようとした、なぜ何がそうさせているのか、これが淫乱の霊というものです。淫乱の霊が誘惑をしてくる、その誘惑に負けたときにこういうところにもなります。もう一つですね、聖書には書かれていないけれども私たちの方ではこういう例が存在しているということが分かるのがあります。まだまだあといくつかあるんですけど、こういうのもある。自殺の例というのがあります。どういうのか内容的にですね、今は説明したくないんですが、実は先週ですね、皆さんにその悪霊の特性というのか性格というのか特徴というのをですね12説明をした後でもって12の特徴といったものを皆さんにお知らせした後でもって、その特性のほかに悪霊の性格特性についてもう一つ大きなものがあるということだけは言った。つまり13番目のものがあるということを言いました。実はですね、この自殺の例といったようなものを説明するときにこの13番目の悪霊の性格を説明しなければいけなくなってくるものがあるんです。大きなものだけにこれは後ほど説明しましょう。まだその他にこんな例もあります。主乱の例というのがある。まだこんなのもある。宗教の霊という名前で呼べるものがあります。どうしてこんな名前がつくのか後ほどですね皆さんに説明したいと思うんですが、宗教の霊というのはどういうのかというと、イエス様自身がこの世で伝道していた時にですね、イエス様が律法学者パリサイ人たちと言ってですね、マタイの23章でもっていろんなことを言った。そういうような動きをとっているものを宗教の霊と言います。クリスチャンに非常に多い。だからこういうようなものがですね、実は聖書にははっきりと霊だと、霊の活動でそうなるとは書いてないけれども、実際に霊が活動してこういうようなものを起こさせているというのが分かるものになります。まだこの他にもあるんですよ。この他にですね、こういう点から言ったら皆さんああと思って理解していただける面があるんじゃないかと思うんですが、この教会でですね、もうこれ相当前から1年近く前からというか、まあ今年に入ってからと言った方がいいと思うんですけど、今年1988年に入ってからなんですが、信じる者には次のような印が伴う、すなわちイエスの名で病人に手を置いたら病人が癒されるなるというようなことからです。それをなんとか皆さんに実践してほしいと思って、いろいろと病気の症状が出てきた人に対してみんなで手を置いて祈ろうという動きをしたことがある。 今でもまたこれを続けたいと思う。そしてですね、癒しの祈りというのはどういうふうにしたらいいのかということをですね、皆さんに覚えてもらおうと思って実践している。皆さんこれを知ったということをですね、覚えてらっしゃると思います。またこれからも続けます。でその時にですね、私の方でその病気の症状に対してどういうような癒しの祈りをしなければいけないのかと少し説明を始めた。例えばですね、ぎっくり腰になった人、なんか重たいものを持ち上げて急に腰の骨がおかしくなってですね、痛くなったような人に対してこういうふうな図を書いて皆さんに説明したことがある。ぎっくり腰というのはちょうど脊髄がですね、ドーナツのような形をした脊髄が一つだけあるいは二つ外れてしまう。そしてここで痛みを持つ。その時にですね、ただ単にぎっくり腰治れではよくない。骨が元に戻れといっただけでは痛みが止まらない。なぜかというと、ここにある神経と周りにある筋肉とがこんなふうにこの骨と一緒に曲がってる。だから神経が元に戻れ、筋肉元に戻れ、そして骨も元の形に戻れと命令しなかったら痛みが止まらない、ぎっくり腰が治らないというようなことをですね、皆さんに説明したの覚えてると思います。まあ、これ自身はですね、別に悪霊の活動とは関係ありません。でそういうことをですね、説明しているときに、同じ日だったかまた別の週だったかは覚えてないんですが、こういうふうなことを説明しながら、だからどういうふうにしてこの癒しの祈りをするべきかといったあるときにですね、私がこういうものを皆さんに説明したことがあると思う。遺伝の霊というものをですね、皆さんに説明したことがあるのをですね、覚えてらっしゃると思います。病気の症状が出た人に対して癒しの祈りをするときに、病気の症状によってはただ単にその症状になくなれと言っただけでは癒されないということを言った。その症状を起こしている霊出ていけというだけでは十分でないことが多いということを言いました。どんなのがそれに入るのか、例えばこれがそうです。喘息なるというのがそれに入るということをですね、実は喘息の人に対しての祈りをしたときに皆さんに説明したということを私自身覚えてるんですが、でその時にですね、その喘息の症状を持っている人に対しては、ただ喘息癒されなさい、症状消えろというだけではなくて、遺伝の霊に向かってその体から出ていけと言わなければいけない必要があるということもですね、言ったわけです。なぜかと言いますと、例えば喘息のようなもの、まだ他にもたくさん病気あるんですが、喘息のようなものの中には両親の遺伝子の組み合わせでもって喘息というものになりやすい体質になっている人が多いんです。時にはですね、その両親の遺伝子の組み合わせでもって生まれた時点から喘息の症状を持って生まれてくるようなことがある。だからその遺伝子の組み合わせを断ち切らない限り、一時的に病気の症状をなくす祈りはできても、また症状が戻ってくる。原因がそのままどかせませんから。だからその点で完全な癒しは起きてこないということになる。だからこういうような時にですね、病気の症状に向かって、もっとはっきり言いますと、その病気の症状を持ってきている霊に向かって、その霊の名前でその霊に命令することができたら、その霊は命令に従います。まあ、霊の名前でもってですね、命令しない時よりは霊の名前で命令した時の方が、霊はその命令に従うようになってくる。だもんだから、こういう観点からですね、その病気を起こしている原因となるもの、この時には遺伝子の組み合わせですから、その遺伝の霊というようなもの、子供に受け継いできたもの、そこで断ち切らなければいけないというようなことから、それに対しての命令をするということが時には必要になってきます。そのがより効果がある。でこういうふうにしてですね、聖書には書かれていないけれども、このような名前のついた霊に向かってイエスの名で命令をしなければいけない時があるんですよ。けれども当てずっぽうの名前でもって、適当にこちらで考えた名前でもってイエスの名でと言ったんでは役に立ちません。 もっとはっきり言いましょう。悪霊にバカにされます。悪霊の活動の範囲で表しているその名前で呼んで、イエスの名で命令して追い出しをしたら効果が出るものとなってくる。そういうふうにですね、悪霊どもに対しては名前というものをどういう活動をするのかというところから、その名前というものを我々の方が知る必要がある。悪霊に聞いても嘘を言います。悪霊はバカにする。だから悪霊に聞いてはいけないということになる。でどういう理由でですね、この悪霊につけられている名前というもの、悪霊の活動の範囲を表すものを知ることが大切なのか。あなた自身に霊を見分ける力、これはコリント第一の十二章と教えてますが、霊を見分ける御霊の賜物がいつも働いていれば、悪霊の性格を見分けることができます。けれども御霊の賜物はいつも働いているわけではありません。御心のままに動くということになる。そうしてくると、今度は霊の悪霊の名前を知っていれば、どんな名前の悪霊が宿っているのか分かれば、そのものがどんな活動をしてどんな性格を持っているのか判断するのに役に立つことができる。例えば自殺の霊というものはどういう動きを取ったら自殺の霊があるのか、こちらで見ることができる。そしてそれに命令したら言うことを聞く。嫉妬の霊などというのがある。あるいはですね、その悪霊が活動しているときに、人を通して活動しているときに、その活動をしている動作からどんな名前の霊が動いているのかというのをこちらで判断することもできます。気をつけなきゃいけないけれども、判断することができる。で実際例でですね、悪霊の名前を判断するというのがどれほど大切なのかお教えしたいと思う。あまり具体的なことは言えません。というのは実際例ですから。だけれども、こういうような内容のことだけ言えば、皆さんにはですね、この悪霊の性格からその名前を判断する、名前からその性格を判断するというのがどれほど大切なのか分かっていただけると思う。今からですね、5年6年前の経験をお知らせしようと思う。最近でもいろんな経験はしているんですけれども、昔の出来事しか引用いたしません。その頃ですね、20何歳になった青年のことについて、その母親がある牧師先生を通して私のところに頼みに来たことがあります。その息子がいろいろな問題があって、いろいろな教会で祈ってもらったけれどもよくならない、まあ、悪霊に束縛をされていると言った方がいいと思うんですが、それでですね、それまでの間何年間かいくつかの精神病院を回っている、入院しております。でそのお母さんが私のところに来られた時に、その子供は憂鬱症だと言った。ところが私たちの方で、私の方ではですね、その言われた言葉をそのまま信用しないというわけじゃないけども、もっと質問いたします。どういう症状なのか、いつからそうなっているのか。これで分かりましたことは、これ憂鬱症ではありません。精神分裂症です。しかも非常にひどいものだということになった。ところがお母さんは、いや憂鬱症ですという。後ほどになって分かったんですけど、医者自身が、精神病院の医者自身は、これは精神分裂症と診断しているけれども、私たちの憂鬱症だと言っている。母親も知っているのに私たちにごまかしています。その子供のお父さんは7年か8年前に亡くなって、それ以来この子はおかしくなったとお母さんの方が言うんです。でそのお母さんに向かってですね、悪霊というものはどんなものなのか私たちの方でもって説明し始めた。うちに来てもらって説明しました。追い出しというのはどういうことをするのかも説明した。そしてそのお母さん自身がしなければいけないことがあるということについてですね、何度か説明しました。心の準備もしなきゃいけない。なぜかというと、その子供はお母さんの下で生活をするからです。神様との関係も正しいものになってなきゃいけない。お母さんが取らなきゃならない行動というものもある。そういうことがあるもんですから、その子供の方にかかる前に、そのお母さんに向かってどういうことをしなきゃいけないというのを何度か会ってですね、説明しました。でお母さん、分かった、言われた通りしますという返事をしている。である時ですね、これはまだ私たちがそのお母さんと十分に話し合いができていない、まだ十分準備ができていないんじゃないかという感じの時に、もう一回ぐらいカウンセリングしなきゃいけないという時にですね、この子供が病院から抜け出して家に帰ったという 電話がかかってきました。そしてうちでは暴力を振るうと言ってくるんです。追い出しをする準備は完全にできていないけれども仕方ないからですね、そこのうちに行って悪霊の追い出しを始めたわけです。で、皆さんもうすでにご存知だろうと思うんですけど、私と家内とかですね、悪霊と対決いたしますときによく英語を使います。なぜかというと、悪霊の方ではですね、英語でも日本語でも我々がこの地上で使っている言葉であれば理解いたします。異言では理解しない。で、なぜかというと、その本人にもですね、実は悪霊で苦しんでいる本人にも周りの人にもどういう命令を出しているのか、どういうふうな悪霊を追い出そうとしているのか、わからない方が、知らない方が都合の良いことがあるんですよ。だもんだから私の方では使いやすい英語をよく使うんです。もちろん日本語も使います。で、そういうふうにしてですね、始めてた。その青年、私と大体同じぐらいの背の高さです。まあ、悪霊に動かされている人というのは普通の人の5倍5人分から10人分の力を出すと言われている。私と家内と2人で取り押さえてですね、追い出しをいたしました。結構暴れます。で、追い出しの最中に私の方ではお母さんに頼むと思うんですから、隣の部屋にお母さんがいてくれたけれどもですよ、そのうちに追い出しをしている最中に、そのうちに来てですね、私に向かって、英語でなくて日本語を使ったらこの子にもはっきりと理解できると思います、日本語で追い出しをしてくださいと言ってきました。悪霊にとっては、私が英語で命令しようと日本語で命令しようと同じに反応いたします。命令に従うけれども、この母親の言葉をこの青年の中に悪霊が取り上げて、その青年の声を使って、日本語で使えよ、英語じゃ出ていかないよというようなことを言い始めるんです。私は英語で続けました。なぜかというと、悪霊が言ってくることに従ったら悪霊に負けます。出ていかない。まあ、ここでもってですね、残念な話ですけども、私たちが神経を集中しなきゃいけない、霊の力を動かさなきゃいけないのは、今度はお母さんの方にも考えなければいけなくなった。邪魔が入ってきます。で、この段階までにですね、追い出しをしていて8つか9つの悪い霊が出ていったというのは私たちに分かる。まあ、全部感情していたわけじゃないんですけれども、これは皆さんの方ではどうやったらですね、悪霊が出ていったのか分からないと言われるかもしれないけど、実際に体験いたしますと分かってきました。あ、こうやって出ていくのかと分かる。で、大体いくつの数で出てったのかもですね、その動きでもって分かるけれども、まだいくつかですね、救っているのが分かる。それがですね、この邪魔が入ってからなかなか出ていきません。だもんだから私の方では、このまだ救っている霊に向かって何とか命令をしなきゃいけない。だから、汚れた霊出ていけとかですね、この体に救っている霊出ていけとかっていうふうな命令をしたけれども、何の反応もない。もう全然言うこと聞きません。で、この時ですね、実はこの青年がうちに帰ってきたと言ってですね、私と家内とかそのうちの訪ねて、一番最初玄関を開けた時点から、この青年の動作を観察していたわけなんですけれども、そこでもってこの青年の動作から、そこの中に救っている霊にどんな性格があるのか見分けることができました。この青年の一つにはこういう霊がいたんです。怒りの霊、この体から出ていけという命令をした。バタバタ暴れてるんですよ、この青年は。そして英語で喋んなよ、日本語で喋るよなんて言ってるやつがですね、その時点で私が怒りの霊、この体から出ていけと言ったらですね、日本語でもってとうとう分かったかと言って出ていきます。分かります？どんな悪霊が救ってるのか、その名前を判断して、その名前で悪霊に命令すると大変効果的ですけれども、これを当てずっぽうの名前で言ったらどうなるか。 当てずっぽうの名前で言っているということは悪霊に分かったらその時点から言うことは聞きません。バカにいたします。そしたらますますもってもう途中で邪魔が入ってすぐに出ていかなくなっている。自分たちは出ていかなくてもいいもんだと思っちゃった。母親まで自分の仲間だと考え始めた。自分のパートナーだと思った。助けてくれるもんだと悪霊が考え始めた。その上にですね、今度はこちらがおかしな名前のものを呼んだら、あ、こいつ何も知らないんだ、ただごまかして言ってるだけかと、なら良いを持ってこちらでもごまかしてやれというふうに悪霊は嘘をつきます。だから出ていかない。その青年は自由になりません。だからそういう観点からですね、悪霊の名前というものをその行動から正しく判断をすることが必要になる。で、判断をするためには悪霊の性格がどういうものなのか、どういう動作の時にどういう名前で呼んだらいいものなのかをある程度経験を積んでいないとわからないということになります。こういうふうにしてですね、悪霊というものにはいろんな名前が付けられている。まだまだありますけれども、注意してその名前を呼ばないといけない。どういうふうにしてですね、こういう名前が付いたのか、どういうふうにして遺伝の霊などという名前が出てきたのかというと、実はですね、これは聖書には全然書いてない、昔の人がこういう名前でその霊を呼んだかどうかも記憶にないんですけれども、ある人が今から何年間か前に、これは結構前だと思うんです、私も歴史を調べたわけじゃないけども、何年間か前にある一つの病気は、これは親からの遺伝が大きな影響を及ぼしているというようなことを調べた人がいる。そうしてくるとですね、ただ単に病気の症状だけに命令しても、その症状を起こしている悪霊に命令しても、それだけでは効果的ではないということをその人自身が分かる。そうすると親の遺伝からなっているとしたら、ひょっとしたらば何かそこに遺伝をさせるような霊がくっついてるんじゃないかということをですね、考え始めて、そしてそれからいろんな名前で呼ぶわけです。実験をするわけです。時にはおかしな名前を言ったがゆえに、その苦しんでいる人からその悪霊が出ていかなかったという時もあったと想像できます。まあ、もちろんその時はですね、別なところからまた別な祈り直しをすれば、追い出しをすればそれでいいわけですけども、これでたまたまですね、その遺伝の霊といったらそこでもって何か一つパッとどいてくれた。そうするとこれはその次の人で同じような遺伝子の組み合わせで病気になったんじゃないかと思えるものに、同じようにまた遺伝の霊と使ってみる。こうしたらまたそこでも自由になったということになると、あ、遺伝の霊という名前で霊に向かって命令した時には、こういうような状態のものは自由になるというようなものがですね、だんだんだんだん分かってくることになります。ほんとその人は、まあ、牧師か宣教師か知りませんが、そういう人は今度は遺伝の霊という名前でもって、その親からの遺伝子に関係したがゆえに子供が苦しんでいるようなものに対して命令することになる。今度はそれを聞いた人がですね、聞いた宣教師牧師が同じようにして使おうといたします。時にはその名前の別な範囲にまで使ってしまう。こうして成功しないけれども、何遍かその成功するというようなものからですね、だんだんとこういう範囲のものにはこういう名前で呼んで命令すれば言うことを聞くというような一つの範囲がだんだんだんだん決まってきます。で、何人かの人はこういうようなものをですね、他の人に話をする、あるいは本に出すというようなことをいたします。で、だんだんだんだんとそういうもので勉強していって、あ、こういう時にはこういう名前で呼んだら向こうが言うことを聞くわけだというふうにして、こんな名前が出てくるんです。だから聖書には出ていない名前でもってですね、現在私たちが使えるものにたくさんあるけれども、この名前はですね、私の方で私が考えた名前は使えません。誰かがどこかでもって使って、こういう効果があった、これだけの範囲には効果が現れたと教えてくれているものを私は勉強して使おうといたします。じゃないと病気で苦しんでいる人にですね、おかしな名前の例を言って、あるいはお前の名前なんて言うんだなどのことに嘘を言われてですね、それをこちらで喋ったら、その病気のその苦しんでいる人は自由にならないからです。そういう観点からですね、この名前、霊の名前を呼ぶときには気をつけなければいけないけれども、こういうようなものからその霊の性格を見ることができる。霊の性格はその人に宿っている動作から分かることができる。その動作からどんな霊が宿っているのかも、こういうふうに調べていくとですね、いろんな名前を知っていると、今これに当てはまる、これに当てはまらないというようなところから、一つの名前を使って命令することができるようになってくるわけです。聖書に書かれている名前はもちろん聖書に書かれている名前で使わなきゃいけない、こちらが基本です。そういう観点からですね、今まで並べました名前というもの、 これ全部で30ぐらいになるんじゃないかと思うんですけども、まだ皆さんにですねお知らせしていない名前もあるけれども、こういうようなものを皆さんもそろそろ覚えておいていただく必要があると思います。でこういうようなものを理解をして使い始めた時に効果が出てくる。だけど以前からお願いしたようにですね、サタンだの悪霊だのと舐めちゃいけませんよ。こんな名前でいいだろう、こんな適当なこと言ってきゃごまかしてはそのうちに分かるだろう、向こうがあなたのごまかしを見抜きます。気をつけなきゃいけない。そういう観点からですね、迂闊なことはできないけれども、聖霊様に頼ればどんなもんな、どんな性格の霊が宿っているのかも教えてくれる。聖霊様に頼めばどういう動きを取ったらその霊を霊から解放されることができるのかも教えてくれる。だからそういう点で私たちは慎重に動かなきゃいけないんですが、こういうものがあります。来週はですね、今まで霊の性格特性といったもので12まで持ち上げたその13番目にですね、どんなものがあるのか、これ来週 1回で説明し終わるかどうかは分かりませんが、非常に大きなものがあるんです。聖書の中でも実はこれがあるということが教えられているんだけれども、これはっきりと読まないと分からない。しかも名前がついておりません。非常に大きなものがあります。だからそれをですね皆さんに覚えていただきたい。なぜかというと、もしもそういうようなものが皆さんのところにあったとしたらば、何としてもこれをどかさなければその霊に邪魔された生活をし続けることになってしまうからです。どんなものなのかは来週までですね申し上げません。なんていうと、ああまた出し惜しみかと言われるかもしれない。まあせいぜいですね、こういう時にぐらい出し惜しみをさせてもらって私自身を楽しませてください。だから来週皆さん来ていただきたいと思う。これは本当に大きな問題なんです。で割合にみんな気がついていない。だからそういうものをですね皆さんにははっきりと分かっていただきたい。我々はサタンの策略を知らないわけではないとコリント第2の2章11節で教えているけれども、我々の方では今の時代ではサタンにごまかされて、そのはっきりと知っているべきものが知らないで騙されております。だから反キリストの霊が栄えることになる。その観点からですね、私は何としてでも皆様に正しい知識を、このサタン悪霊どもに関しての正しい知識を持っていただこうと思っているわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉である真理を私たちが理解することでもってより自由な毎日を送ることができると言ってくださいました。このようにして勉強しているサタンの策略、あるいは悪霊どもというものをはっきりと見ることができるよう、どのような活動が悪霊の活動であり、どのような活動が天のお父様あなたから来ているものなのか、はっきりと見ることができるよう、そしてあなたの導きに対しては従い、サタンや悪霊どもが持ってくるものに対しては完全に跳ねのけることができる、その見分けがつくことができるものとなるよう、私たち一人一人が十分に備えられたものと成長できることを心から信じて感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を天のお父様あなたが導いてくださいますように、イエス様あなたが導いてくださいますように、聖霊様あなたが指導してくださいますように、そして私たち一人一人がその真理をはっきりと理解できるものとなるよう、十分に備えられたあなたの兵士の一人となり、サタン悪霊どもと戦えるものとなるよう、あなたが動いてくださいますように、こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。私自身に対してもこの正しい知識を正しく伝えることができる、どうぞ能力と知恵とあなたが与えてくださいますように、そしてここに集まってくださっているお一人お一人の心の中に、サタンや悪霊どもに絶対に負ける必要がない、いつも足の下に敷けるんだという確信を持てるところにまで、どうぞこの講座を持たせてくださるよう、イエス様の前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝します。感謝と賛美とこのお祈りとイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。